こんにちは、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。で、今日がレギュラー回の6月1日かな、
ほう
にアップしている回なんですけども、映画と言いつつ今週はテレビシリーズをやろうと思ってます。
はい、ちょっと久々、
そうかな、まあそうかもしれない、レギュラーでは久しぶりかもしれないですね。っていうのはね、ちょっとやっぱ今 Apple TV 乗ってるなっていう。
おお、なんでなんですかね。
うん、お金があるからわかんないけどまあそれだけじゃないと思うけど、力入れてるんだと思いますね。まあプロリブスがもちろんねあったから、だからプロリブス以来かな、この番組でやるのもあったりはするんですけど、いや、大阪その後も Apple TV 入ってんの？なんかさ。
Apple TV 入ってます。あの、Apple Music を、俺 Spotify じゃなくて Apple Music で音楽聴いてるから、それと抱き合わせで、のプランみたいにすると割と安く契約できるから。
なるほど。
ずっとそれは続けてる感じ。
見てる？なんか。
いやーでもブルリブスから見てないって感じやな。なんかその、一応、ほんまにプラス数百円でついてる感じやから、残してる感じで、なんか、こうずっと Apple TV のラインナップを見て、これみたいな感じで見てるわけじゃない。
そう。だから、まあ、プロモーションとかが日本とかで大々的にやらないから、Apple TV の。なかなかね、見つけにくかったりするんやけれども。
あれでもさ、Apple TV ってさ、その、一個を見始めるとさ、その他の作品の予告みたいなの最初入るからさ、他のやつ見たくなるよね。
あ、見たくなる。
なるなる。あ、気になるな、みたいなのはある。
いや、俺全部見るの大変やなっていう気持ちにはなったりするんですけど、まさにプロリブスもそうやし、とはいえアップル話題作が続いてて、フレンズ&ネイバーズとかもそうやねんけど、まあ僕の今の一押しは、ウィドウズ・ベイ、ヒロムライがエグゼクティブに入っていることで話題の、まあホラーコメディ、コメディホラーみたいな感じの、まあ今っぽいんですけどね、すごく。今っぽいコメディの感じが入りつつのっていうところですごく面白く見てるんやけれども、その中で評判がいいものの一つに今日やるマーゴのマネートラブルがあって、これもね、結構楽しく毎週見ていて、今シーズン1が終わったっていうところで、俺リミテッドでやんのかなと思ってたら、シーズン2の更新が発表されたので、
そうなんや、
続きますねっていう感じで、まあこれもなんかショーとか結構絡んでくるんじゃないかなっていう感じで、まあちょっと今旬なので、やろうかなと思ってますね。で、A24 が制作に入っていて、
はい、
で、主演がエル・ファニング、で、っていう感じですね。で、制作、ショーランナーがデビッド・E・ケリーっていう人やねんけど、この人本当にいろんなテレビシリーズ作ってる、テレビの人ですね。テレビっていうか、ドラマにすごく強い人、クリエイターですね。
A24 ってテレビシリーズも結構作ってるの？
作ってるよ。
あ、そうなんや。あんま知らんかった。
そう。これの番組でやったので言うと、オーバーコンペンセートとかもそうかな。
なるほどね。
とか、そういうのもやってるので、っていう感じで。
なるほど。
まあ他の制作会社と共同とかね、やったりとかしてると思うんですけど、で、これが結構なかなか評判良いというところなんですよ。で、これ原作があって、で、原作がですね、ルフィ・ソープという人の同名小説かな。で、それが結構賞を取ったりとか、話題になった小説で、で、それが、ドラマ化されたというもので、まあ、どういうものかというと、エル・ファニング演じるマーゴという若い女子大生ですね、短大の。短大の女子大生が、まあ、教授に、既婚子持ちの、文学教授に、君は才能あるよとか言われて、で、言い寄られて、で、肉体関係を持ってしまい、
お茶する手やと、
妊娠してしまい、シングルマザー、産むという決断をし、シングルマザーになる中で、金稼がなあかんってなって、オンリーファンズを始めるという。
すごい話よね。
ことですね。オンリーファンズ知ってますか？
いや、傷から聞いてたからさ、知ってるよ。知ってるけど、あれって別に日本でサービスしてないよね。
さあ、いや、できると思うよ。
ああ、だから使えるけど、まあなんか、翻訳されてるというかさ、日本向けのサービスとしては出ない。
あ、かな、かな。でも使ってる人多分いてると思うし、まあただちょっとその法律をね、が日本と海外では違うから気をつけましょうっていう話があるんですけど、そうやね。確かにオンリーファンズのことをやたら話すカルチャー系ライターかもしれないですね。私、日本の中では。他のポッドキャストとかでも言ったりするけど、アノーラの話とか、アノーラの時とかやたら死んでたもんね、最近。だから最近なんかポルノが変わってるっていう話は、もうすごく私が興味あるジャンルっていうかテーマなんですよ。 本当にそのポルノっていうのがそのクリエイターが自分で作るようになって、でもちろんそのプラットフォームに支払いをしないといけないんやけれども、うんうん、昔みたいにそのスタジオとかに払わなくていい、良くなったから個人が個人事業主としてポルノが作れるっていうインディペンデントポルノの時代、
うんうんうんうん、
になってきてるというのが、まあ、すごく面白いし、で成功した人は本当に稼げるらしい、うん、
これあれだね、今調べたらあのイギリスの会社だよ、
もともとはね、うんうん、今どういうちょっとお金の動きになってるかは詳しくは知らない
です
けど、
でもまだヘッドクォーターはロンドンにあるっぽい。なるほどね、
うんうん、
なんかあのそうアメリカのサービスなんかなってすごい思ってたけど、
うん、でまあそう、うん、それだけじゃなくていろんな、うんうん、似たようなプラットフォームがあったりとかで、だからその変わってきてるっていうことで、まあそのお金の稼ぎ方っていうこともそうやし、あとやっぱそのポルノのあり方みたいな感じが結構その個人が作ることで、まあ個人が作るからこそその視聴者とダイレクトに繋がれるから、あの、危ないこともあるっていう報道とも出てるから、いろいろ注意はあるんやけれども、でもやっぱりその自分でコントロールできることによって、自分でどこまで出すかみたいなことを決めれたりとかするし、あとやっぱりそのセクシャリティが多様になってるって話も聞きます。なんかいろんな、セクシャリティ、ジェンダーアイデンティティが表現できるから、今までやった、今までポルノ業界ではあんまり大きく扱われてこなかった、まあ、需要ですよね。需要みたいなものにも応えられるものにもなってるみたいな話とか、まあ、いろんな記事が出てて、海外のね、そういうのを読むのが私は好きなんですよ。から、なるほどね、と思ってたところなので、だからもうそもそも題材自体が結構俺は興味
ある。はいはいはい。そういうことね。はい。入りとしてね。
することではあるんやけれども、まあ、今回このドラマに関しては、だから主人公が、まあ、マーゴがエル・ファニング。
うん、
そして、その両親、母親がなんとミシェル・ファイファー。
おぉ、びっくりしたね、あれ。おぉ、と思って。
そして父親が大、僕が大好きなニッコー・ハーマン。うん、そして、グレッグ・キニアもいい役で出てたりとか、うん、さらにはニコール・キッドマンも美味しい役で出ていたりとか、はい、豪華キャストですよね、うん、本当に。うん、っていうところの、でもまあ40分くらいかな。で、前は見れるやつ。うんうん、で、まあ軽く見れるようなところもあり、ファミリードラマ的な要素もあり、うん、で、キャラクターがみんな魅力的だったりするので、アップルで言うと、まあテッドラッソとかが好きな人とかでも見れる、見やすいものになってるんじゃないかなっていうような、うん、まあナイスコアとまで言わなくとも、でも割とフィールグッド的な感じもありつつ、うんうんうん、っていうドラマで、僕は結構今見る分には楽しいドラマじゃないかなと思ってるんですけれども、うん、どうですか？
うん、面白い。
大阪は5話まで見た。
5話、今、この収録してる時点では、うん、先ほど職場で、お昼ご飯食べながら、エピソード6の半分まで見ましたっていうのが、ナウ、うん、の状況やけど、うん、いや、面白い。面白いなと思います。うん、まあ、そうやな。ちょっと、キズガイスターみたいに、登場人物、キャラクターの魅力みたいなところが、うんうん割と好きやな、っていうので見てる感じ。
誰が好きですか？
いやーでも、悪いけどやっぱジンクス好きですよ。
ニコファン
は、ね。ニコファンは最高やなと思う。
うん。元プロレスラーなんですよね。で、まあ、怪我したことによって引退せざるを得なくなって、
うん。うん、
で、しかも、まあ、中毒になって、リハビリ施設を出たばっかりっていう依存症になって。うんま
あ、痛み止めから、痛み止めから依存症になるっていうね、うんうん、
アメリカですごい大きい問題になってるやつですけど、うん、っていうまあ話がありつつっていう感じで、
うん、そうでまあ出てくるのね傷から言われてたのが、うん、このジンクスで、まあ、ニック・ファーマンが出てくるまでとりあえず見てみって言われて、
うん、3話ぐらいやんの出てくるの
2話の最後
あ2話の最後
そうそうそう、うん、2話の最後っていうかマーゴとジンクスが、うん、再開するのが2話の最後かな。
なるほど。うん。うん。そこまではちょっと見てほしいですね、うん、やっぱり。うん。
まあ、最高ですね。あそこ。まあ、やっぱあそこから話がやっぱ変わるというか、うん、まあ、やっぱ、ジンクスとマーゴの話っていうのが割と、一個のでかい話として出てきて、まあ、そこはやっぱね、そこは割といいよね、と思った、
うん。なるほど、うん。家族ものとして見てる？
と、そうやなそう、うん、まあ、そうやなっていうより、どっちかってと、ああ、そうやな。家族ものではあるんやけど、うん、家族を中心とした群像劇的に見てるかもしれない。
なるほどね。うん、 それで言うと、やっぱミシェル・ファイファーが演じてるシェイン、母親の、
うん、
と、マーゴの関係っていうのが原作ではもうちょっと結構きついっていうか、割としんどい、割と母親がもうちょっと極端な、
うん、
感じらしくて、その母と娘の関係の難しさっていうところが原作でより強いらしい。
うん、なるほどね。
で、まあ、ちょっと話飛んじゃうかもしれんけど、これ現代版ミルドレッド・ピアースって言われてるんですよ。
それミルドレッド・
ピアース。ジョン・クロフォードがさ、主演女優賞を取った1945年の映画なんですけど、母と娘の、まあちょっとそう、複雑、シングルマザーがめっちゃ頑張ってそうやって稼いでいくんやけど、うん、娘と関係がややこしくなっていくみたいな話、うん、で、まあその母と娘の関係を描くと、的に、まあどういうものになるかっていうので、うん、これね、現代版がドラマで作られてて、
うん、
それケイト・ウィンスレットが主演で、トッド・ヘインズが監督してるんですよ。それ U-NEXT で見られるんで。
え、それはそのテレビシリーズで
ってこと？うん。リミテッドデーかな。何話か、5話か6話ぐらいやったと思うけど、
うん、
とかと比べられたりしてて、うんうん、あ、なるほどなと思ったりはしますが、うん、その母と娘の関係みたいなところで言うと、
あー、まあ母と娘の関係って現実的なサンプルで言うと、うん、自分の母と妹っていうのと、
はいはい、
あの妻と娘っていう、
うん、
でもその何やろ、母性みたいなものではなく、
うん、
その友人として育つって話にが出てくるけどさ、
うん、
まあ、そういう親子の母娘の関係っていうのも、うん、ある、あ、てか、あの、すごくよくあるもんなのかもしれないなと思いながら見てた。うんうんうんうん、で、ただ、あの、割とうちの自分のすごい身近なところには同じようなサンプルというかがないなとも思ったんやけど、うんうん、だから、特に、わからん、シングルマザーで娘を育てるっていう時に、うん、だからお母さんから娘側へのさ、依存がある結構でかいやんか。うんうんうん、でもああいう状態にもでも、やっぱなりうるんやろなと思うし、うん、すごく、まあ、近しい存在として、母親が娘をこう、なんていうか、ある意味自分のために育ててしまうというか、
うん、
あのっていうのってまあすごくある話なんかなと思いながら見てた。
うん、だからまあ妊娠出産こそ育児っていうことになった時に、やっぱ社会がすごくやっぱそこを女性に押し付けてるところがあるから、うん、そこで閉じていくみたいなところもすごくやっぱ入ってるやんか。でまあこういう風にさ、あの大学教員と不倫になったんで向こうが責任取らんってなった時に、うん、女性の負担がめちゃくちゃ重いみたいなこともあるから、うん、やっぱフェミニズムテーマもすごく入ってるんですよ。まあ、
そうですね。
っていうのも、やっぱりその母と娘の関係からも見えてくるし、うん、その、マーゴが、その稼がなくてはいけないみたいなところからも出てくるんやけど、うん、それで言うと、その、まさにニック・オファーマンが演じてるジンクスっていうのが、まあ、失敗した父親みたいな、
うん、
で、男の、脆さみたいなところを引き受けたキャラクターとして出てきて、彼が、まあ、どういうふうに、この家族、あるいは子育てに関わっていけるのかっていうのが、結構、これから重要になってくるっていうのも、うん、まあ、現代のドラマとして作ってあるし、原作のやっぱり、そういうところも評価されてるんやろうなっていう感じはありますね。
あれ、シャイアンとジンクスって、結婚してないのよね。別に離婚したわけじゃなくて。
そうやな。
うん。から、その、そう、
だから、ま、責任を取らなかった父親っていうことでもあるんですよね。うん、
だから、その、シャイアンがさ、ジンクスにさ、今更出てきやがってっていう、ずるいっていうののさ、
うん、
感情を出すやんか、
うん。
あそこがさ、なんていうか、あ、そうやんなと思って。
いやしさ、得てして父親ってそういうものになりがちやん。
うんうん、そうやね、うん。いや、なんかね、でも自分の逆というかさ、うん、そういうとこあるなと思うもん。自分自身が。まあ、だから、まあ、週末だけ、なんか、がっつり遊んでくれるみたいなさ。
うん、そうそうそう、
うんうん。そういう要素ってやっぱちょっと出ちゃうからさ。
うん、
なんか、ちょっと自分の身に詰まされるというかさ、うん、とこもあるなと思いながら見てたところは。
なるほどね。うん。いや、まあ、それは本当に、まあ、それはね、 家族それぞれの話だけじゃなくて社会構造全体としてまあそうなりがちではあるっていう話やし、まあそれで言うとさ、だから結局だからマーゴがシングルマザーになるっていうところで、結局やっぱり時代が変わってもそれって繰り返されるんやみたいなところも実はさりげなく描かれてるしね。うん。やねんけど、まあでも全体的にはすごくやっぱポップに、
うん、
それを語っていく話で、でまあみんなこれあのサディア・グラハムが演じてるスージールームメイトが好きになると思うんやけど、まあそういうルームメイトも巻き込みつつ、うん、一緒にやっていくかっていう話やねんけど、うん、俺でもね、やっぱ家族ものとしての、あの見方もあるんやけども、この映画、
うん。
やっぱ俺個人事業主としてどうやっていくかみたいなことがね、すごく関心ありますね、やっぱり。
それは、その、ビジネス、どうやって仕事を生んでいくかみたいな話。
そう。
ああ。
だからまあオンリーファンズみたいな話も興味あるし、うん、俺ゲーム実況とか好きやからさ、
うん、
だからまあゲーム実況とかとも近い世界ですよね、本当に個人のキャラクターをどうやって作っていって、
うんうん、でまあどうコラボしていくかみたいな話、
う
ん、
そうとかねっていうのがあって、でかつさ、やっぱりそのジンクスが元レスラーっていうのがうまくてさ、
うん、
やっぱそのそこでキャラクターを演じることの、やっぱジンクスってさ、キャラクターを演じることのしんどさみたいなところがやっぱり中に抱えてる人やん。
うん、最初からそういうので出てくるもんね。
そう、うん。近いところで言うと、スマッシングマシーン、今やってる、
うん。うん、
あの、ベニーサフディの、
うん。
とかも、やっぱりそういうテーマで、その、レスラーみたいな、その強い男を演じるとか、まあ、豪快な男みたいなところですよね。を演じる人が、やっぱりそこのペルソナっていうものに、
うん、
あの自分のそのプライベートが潰されていってしまうみたいなテーマが、うんうん、このマーゴにも今後跳ね返ってくるんやろうなっていう感じが結構あるんですよね。
ああ、ちょっと最後まで見てないからやけど。
いや、まだから全然シーズン1ではそこまで、まだそこまでは行ってないっていう感じやけど、原作は結構そういうとこまで踏み込んでいくらしいので、ちょっとそういうところが期待したいなっていう感じだったりはします。
なるほど。
うん、
そういいよね。最初、あの、その、ジンクス、やっぱ登場シーンっていうかさ、うん、そのエピソード2の後半、終盤がジンクスが出てくるんやけどさ、うん、あの、そのリハビリ施設から退所してさ、まあ多分マーゴの家をもう直接目指しに行ってるんやと思うけどさ、うん、あのあそこ途中でさ、長距離バス乗ってるんやけどさ、バイク買うっていう、
うん、
ところがの、あの自分のファンに出会ってバイクを多分安く譲ってもらうんやけど、うん、あそこでさ、なんかその自分のそのペルソナとのとジンクスの付き合い方がさ、うん、割と端的にわかるっていうのがさ、あって、で、あそこすごいいいシーンやなと思って見てたんやけど。
もちろんね、プライドもあるやろうし、うんうんうん、そこを、うん、誇りを持ってる部分もあるやろうから、
うんうん、チャンピオンベルトと、あの、その証明のためにお前と一緒に写真撮るから、うん、あの、そのバイク譲ってくれっていう、うん、のを、ファンに言うっていう。
いや、やしさ、やっぱプロレスって特にさ、その、例えばボクシングとかに比べても、よりファンサービスっていうかさ、うんうん、エンタメ性みたいなところが大きいからさ、うん、まさにあの、このドラマの中でも描かれるけど、ああいうこ、あの、ね、あの、会合みたいなところでさ、
うんうん、
ファンサービスをするっていうのがすごく重要やからさ、どんどんやっぱペルソナっていうところに飲まれていく部分があるよね。
うんうん、
本当にだから、まあ、スマッシングマシーンもまさにそういう映画やし、
うんうん
だから、マーゴも多分キャラクターを作っていくから、
うん
うん、それをどうなっていくかっていうところは多分これから重要になってくるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。
うん、ので、俺は結構個人事業主者として見てるというか、エンターテイナーをやっていくにはどうしていくかみたいなね。
なるほど。
うん。
なるほど。なんかそこで、こう、あの、なんやろ、どう、感じるところ。そうやな、みたいなところってある？
そうや、自分が個人が共感っていうよりは、うん、あの、テーマとして関心がある。
あ、
うん、やっぱポップスターみたいなものが、その虚像をどういう風に作っていくとか、
うんうんうん、
だからそのポップスターっていうのはある種の生贄なんだみたいな言い方があるけどさ、
うんうん、
それが今本当にオンリーファンズとか YouTube とかそういうものがあるから、本当にその辺の人が何かの表紙でそういうものになってしまうっていう時代だからさ、
うん、
で昔の60年代のロックスター像みたいなものとはやっぱ全然違うよね、やっぱり、
うん
うん、
でもそれって知らない間に自分の手からそのペルソナが独立していくみたいな状態になるってことやんな、多分な。
うん、もうある。
アンコントローラブルな状態
になるし、うん、今やったら本当にソーシャルメディアもあるから、うん、まさにこのドラマでも描かれてることやけど、プライベートにまで侵食してくるっていうのが平気で起こるから、
うんうんうんうん、
なんかオンリーファンズみたいなその自分の手でやれるっていうことはいいこともあるんやけど、うん、じゃあそれをね、だからどこまで自分でコントロールできるのかみたいな話もあるから、うんうん、っていうね。
なるほどね。
うん、この前さ、それこそ個人事業主っていうか、全然規模感は違うんやけどさ、うん、フリーランスの友達と喋っててさ、うん、やっぱその自分をどういう風に打ち出していくか、自己 PR って本当嫌ですよねっていう話をしていてさ。
いや、そう、さ、この間さ、あ、マテリアリストね、で、の時にさ、うん、あの、
を取った時、
うん、そうそう、に、あの、マッチングアプリでさ、あの、その、履歴書みたいなの書くの、あの、俺絶対嫌やっていう話してたけど、うん、でその辺はちゃんとできんの？
え、どういうこと？マッチングアプリ？
自己 PR っていうのですよ、
さ。いやー、あんまり得意じゃないかな、うん、っていうか、いや、自己 PR っていうか、それこそさ、ソーシャルメディアで、まあ、どういう風にさ、うんうん、自分をアピールしていくかみたいなところやんか。
ああ、それって、その、そのまあ、ライターで言うと、それはこう、なんていうか、その、なんか履歴書的なものを書くんじゃなくて、うん、そういうこう、ソーシャルメディアへのポストとかを積み重ねていく中で、自分のキャラクターを作っていくとか、この辺が得意だよ、みたいなのを、こう、浸透させていくみたいな、部分ってこと、
うんうんうん、そう、それもそうやし、まあ、全体よね。だからさ、だから本当に、あの、なんとかオフィシャルとかさ、あの、事務所とかあったらほんまいいっていうかさ、自分じゃないですよ感を出せるやん、自分これを言ってるのは。ぜひ見てくださいね、みたいなことを言ってるのとかが、うん、自分じゃないですよっていうのは担保できるんやけど、うん、個人やでやってると、これもう全部自分が出すもの、自己アピールとしてやらなあかんやんか。
うんうん、
それがね、やっぱり、なかなかハードル高いよ、やっぱり。
そういうのをさ、やっぱ危機としてする方もいらっしゃるんじゃないの？
おると思うよ。やっぱりできる人は強いと思う、やっぱり、そこは、うん。
なるほどね。
でやしさ、それこそ、自意識とか恥ずかしさとか見れたらさ、見てる人も恥ずかしいよ。
うん、うん。
だからそこを超えていかないといけない、やっぱり。
傷は、超えていけない。まあ、得意じゃない。
得意じゃないというか、やらなくなっちゃってる、あんまり。
ああ、逆に、うん、逆にてか、今、
うん、
うん。なるほどね。
ガツガツ。
うんうんうん、
でも本当はもっとガツガツやらなあかんのやろな、みたいな感じになる。
普通にしんどいよね。大変やし。
いや、うん、っていうより、やっぱり、あの、自意識みたいなものがやっぱりあるよ、やっぱり。
ああ、で、それを、こう、駆動する自意識みたいなものが、もう傷の中では、そんなに、こう、大きくない状態になってるって感じね。
え、じゃあ、自意識を抑えないと、自己アピールって難しいよねって話。
はなるほど、
うん。
そういうこと、うん、あちゃんとだから受けるように、知識をちゃんとコントロールして、アウトプットしないといけませんっていう話。
う
ん
う
ん、
そう
ああ、なるほどね。わ、うん、かった、うん。いや、何の話やねんってなってきたけど。
うん、でも、だからまあそういうところも、と付き合っていかないっていうテーマもまあ入ってるとは思う。
はいはいはい。
それで言うとね。
なるほどね、
うん。っていうところで俺はちょっと見たというか、うん、やっぱその、まあ本当にあのオーラと比べられると思うんやけど、あのオーラもほんまさ、
うんうんうん、
あやっぱこうやって自分で営業していくっていう、あれもだからやっぱセックスワークっていうのをやっぱちょっとその個人のビジネスとしてどういうふうに描くかっていうことをやっているので、だからそこはね、すごく現代社会においてクリティカルなテーマやと思う。なんか組織に入って安定したなんかその収入を得られるっていう時代でもなくなってきてるからさ。じゃあ個人としてどういうふ
う
に生き残っていくのかっていう話になるともっとシビアになってくるんやけど、その時にどういう風にメディアっていうものと向き合うかとかさ。
なるほど。
うん。だからすっごいポップに作ってる、ドラマやけれども、うん、なんかそういうところも結構俺はちょっとしみじみ思いながら見たって感じでは、見たというか見ているっていう感じですかね。
なるほどね。うん、そういう意味で言うと俺は会社員やからさ。うん、だからそこの自己アピールみたいなものというか、そのセルフプロデュースみたいなのっていうのを、まあでも会社の中ではやってるかもしれへんな。うん。
でもさ、うん、だからそれがマネタイズとどう直結してるかみたいな。
うん、っていうので言うと、やっぱそこに対しての、その、あの、感覚は希薄やな、自分自身はっていう感じがする。うん、だから傷の方がやっぱ、だいぶ近いところがあるんかなっていう気がする。
まあ全然こんな規模ではないけど。でも俺オンリーファンズやりたいなと思ったことありますよ。
あ、そう、なるほど。う
ん、やらないけど。やれるような、あれじゃないけど。
え、俺、だから、数字的に、あの、あれしようか、撮影、担当しようか。
ああ、だから、そういうスタッフとかもいるよね。うん、だから、うん、そういうのもさ。
あのさ、あの、
嫌やろ、友達の。 裸とか。
でも、そう、まあ確かにね。
俺やっぱりそこしがらみない人にお願いするわ。
まあそうやな。うん、確かにな、うん。うん。それが楽しめないから。さすがにな。よし。頑張ろうっていう感じで、なってしまうかもしれない。でもマイスタッフってさ、スージーとさ、ジンクス入っていくのちょっと面白いよな。
いや、そうやね。だからアメリカってさ、やっぱファミリービジネスっていう感じさ、すごいよね。うんうん、俺、その感覚やっぱないからさ。
いや、でも逆に言うとさ、逆に言うととかさ、今の話、逆、スージーはさ、全然もう、要は友達の、裸を取るわけやんか。
うん。
うん、だから、面白いよね。なんかあの関係性というかさ。
まあそうやな。うん、ルームメイトっていうところでね。でもまあそれで言うとさ、スマッシングマシーンの時のレスリングのシーンとかもそうやけど、あれやっぱレスリングのコミュニティの親密さが映されてるのがすごくいいなと思うんやけど、うん、やっぱりオンリーファンズとかのさ、俺の、それこそ、好きなポルノ俳優とかさ、ソーシャルメディアでフォローしてたりとかしたらさ、うん、みんな仲いいわけ。すごく和気あいあいと、ちょっと DIY 精神で作ってるんやんか、
うん、そこはやっぱコラボ的なものが
もちろんもちろん、うん、
なるほど、ね、
そうそうそうそう、だからそれこそある程度追ってた、あ、この人とこの人もつながってたんやみたいな感じもあったりとかしたりするので、うん、そういうのがのもあるんやなっていうね、
うんうんうん、
っていう、だからポップカルチャーの一部にもなってる、
あ、
インディペンデントポルノみたいなものが、
うん
うん、ある意味では、
なるほどね、うん、そういいね、気づく、うん、そう、割と熱く語るよね。
そういう時代感覚、やっぱ俺なんかそのトレンド感覚みたいな感じを見るのが好きやし、それがポルノと重なってくるところで言うと興味あります、やっぱり。やっぱりこれドラマにおいても結構重要な要素やねんけど、そのセックスワークっていうのが自己表現になりうるっていうところも結構でかいテーマとして入ってるので、うん、それは現代的やなと思いますね、
うん、なんかそこがこうドライブするのがこう、エピソード6、ちょっと俺が半分見てるところやねんけど、だからあの辺から面白くなる、ちょっとギアが変わっていく感じになるんやろうなと思って、最後の3話を楽しみにしてるん
で。最後の3話はでも違う問題が出てくるので、
ああ、なるほど、なるほど。
そっちが中心にな
る、ね。ああ、なるほどね、なるほどね。
うん、
わかります。
そう。という感じでいろんな要素があるドラマになってて、うん、だから今っぽいし、でもポップに見れるっていうものになってるので、うん、まあ僕は結構今お気に入りのドラマかなという感じですね。
なるほど。
うん、
次、シーズン2もはいつっていうのはまだ
決まってない。まだ出てないけど、まあ来年ぐらいに出たらいいかなっていう感じであるけど、うん、やっぱアップル本当にどんどんちゃんとシーズン更新していくなっていう感じがあるので、うん、期待したいなと思ってます。
わかりました。うん、でもまあ、これはこの勢いのまま見切って、
うんうん、
まあ、次はね、ウィドウズ・ベイを見ようかなと思って
ね。そうね、ウィドウズ・ベイあたりもおすすめですし、うん、まあ、フレンズ&ネイバーズ僕まだ見れてないんですけど、見ようと思ったりしてますので、まあ、なんかそういう感じでテレビシリーズもなんかこれ喋りたいなっていうものあれば今後も喋っていこうかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。という感じですかね、今週はね。
うん。
一応今週末は、まあ、シラートが始まったりとか、
うん、
アンリーが始まったりとか、東京ではザ・モーメントも始まったりするかな、
うん、
っていう感じの週なので、まあそういう感じで6月も注目公開作どんどん公開される中、
うん、
まあいろいろ取り上げていきたいと思ってますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。
あれ、告知は今日この回はしなくていい？
大丈夫です。はい。で、最近見た映画の回をもうアップしてると思うんですけど、そちらも合わせてよければ聞いてみてください。はい。はい、じゃあ今週はこんなところで失礼します。はい、お送りしたのは木津剛と
大阪文也でした。